笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおがお送りいたします。人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオにてお送りいたします。
オープンラインレディオ夢の種。
皆さんこんにちは。改めまして、人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日もですね、皆さんと一緒にランチタイムのラジオ、頑張って進めていきたいと思ってます。さあ、季節はですね、2月の中旬に入りました。もうね、バレンタインはどうだったでしょうかね。皆さんですね、まあドキドキの話があったんじゃないかななんていうふうに思うんですけれどもね。私自身はですね、本当にこの2月から3月2月にかけていろんな、活動が待ってるなということで、結構飛び回ることが多いんですよね。私のですね、予定といたしましては、2月のですね14日、2月のですね、この放送が、行われている21日ですね、はなんと、私の郷里ふるさと鳥取県のですね、岩見町というところのですね中学校の、皆さんにお邪魔いたしまして、持続可能な開発目標のSDGs をですね、学校の現場に入れていくというようなお話が待っております。またですね、同じこの2月の今度月末ですね、2月の29日土曜日でございます。これも郷里ふるさとの、これは鳥取県米子市でございますね、の方で、NPO 法人本の学校というところが、あるんですけれども、こちらのですね障害読書を楽しむ会のですね皆さんに、主催でございまして、持続可能な開発 SDGs、未来の、私たちの未来を作るというですね、ワークショップを開催することになっております。またですね、3月、以降はですね今度名古屋でございますね。2月、3月の14日になるのかな、名古屋市のですね駅前、に、方で、夢取り、何かって言ったらドリームマップというですね、手法が、夢を叶えていく手法があるんですけれども、こちらのですね、夢を叶えるドリームマップとの SDGs コラボというワークショップがこちらもですね待っているということで、まああちこちでですね、こう皆さんと皆さんのですね、ところに、お邪魔することが多くなるんじゃないかなというふうに思っていますね。私自身がですね、昨年2019年に、開催していた何かで京都のですね、京都市の、京都のですね、京都府の綾部市、というところがちょっと、京都の北部の方にあるんですけれども、そちらの方のですね、商工会議所、の、方からですね、ご連絡をいただきまして、京都のですね、綾部市の林業協会の方でですね、の SDGs、まあ、本当にね、この持続可能な開発目標と、林業、また、環境、といった、そんなところでの、ワークショップ、こちらもですね、皆さんとですね触れ合える機会になるんじゃないかなということで、楽しみにしているところでございます。私自身のですね、活動は、研修だとかですね講演、講演会だとか、そういったワークショップのご要命はですねぜひぜひ、株式会社100年人こちらの方に、アクセスしていただきたいと思っております。 https://www.100年人.com、 hyaa kunenbito.com と .com と、こちらの方にですね、アクセスしていただいても結構でございますし、またですね、この、私がやってますこの、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、この番組のアーカイブスも、上げておりますので、岸本育夫でですね、ひらがなで検索していただきましたらですね、岸本育夫 .com こちらのもですね、ホームページ個人のページが開きますので、メディアのページ今全面リニューアルしておりまして、夢の種ラジオのですね過去の放送もポッドキャストで聞けるように、しておりますので、ね、もう頑張って、アップしておりますので、ぜひぜひ、皆さんアクセスしていただきたいなというふうに思っております。さあ、今日はですね、今日も PA でですね、入ってくださってる方がですね、素敵な PA さん、あやちゃんがですね、入ってきてもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう、本当助かってます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ということでですね、今日は何の話をしようかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、このですね、SDGs の話をちょっとね、していきたいなというふうに思うわけなんですよ。はい、SDGs って聞いたことある？
そうですね、名前は聞いたことあります。
あ、本当、はい、わ嬉しい。もうね、今岡山はねすっごい広がってるんですよ、
うん、
で SDGs って何か分かります？聞いたことある？
聞いたことあるんですけど、すいません忘れちゃいました。
あ、そうなんですねはいはい、何かっていうとね、サステイナブルの S ね、でディベロップメントの D で、で最後がゴールスの G なんですね。でこれは何かっていうと、サステイナブルディベロップメントゴールス、これは持続可能な開発目標っていうふうに呼ばれるんだけどね。これ何かっていうと、これ国連で決まったんですよ。なんとですね、2015年に国連で決まったものなんですよね。でこれが、世界、193カ国でこれから地球社会こんな風になっていこうよっていうね、ゴール目標のことなんですね。で中には本当に気候変動の話とかさ、海洋汚染をねやめようねとかね、水を大切にしようよとかさ、なんかいろんな、そんなですね、いろんなですね開発目標が、ありまして、その中の、が17個あるということなんですね、はい、そうそうそう。でこれらをどういうふうにですね自分ごと化していくかというような、そんなですね、ワークショップをあちこちで開催してまして、
はい、
今ねホームページもやっとかい作りまして、綺麗なホームページがですね今立ち上がったんですよ。綺麗でしょ？
すごい見やすいです ね
そうそう、今ねあちこちで、このね、今までやってきた過去の実績をここに上げているんですけれども、こちらもですね100年人のホームページから飛べるようにしておりまして、またこれはね、はい、独立のまた別 のホームページにしております。これの専用のホームページを作らせてもらったということなんですね。もう結構ね、移動中にこんなのこそこそ作ってたりとかしてるんですよね。そうで僕自身は、こういったことを啓発する、または学校現場に伝えていったりとかね、会社現場とか自治体とかね、そういうところに伝えていく必要があるなというふうにやっぱ思ってまして、でそういった自治体さんだとか学校現場だとか企業さんとかね、そういうところとやっぱコラボしていきながら、いろんな考え方、またこれからねどうやったら持続可能な地域になっていくかとかね、どうやったら持続可能な会社になっていくかとかね、なんかそういったことをやっぱりやっていかないかななんていうふうに思ってるんですけど、やっぱ最後はね民間がね、どうやってその地域の会社だとか、地域の、そういったそのね、地域の、まあ、企業とかがね、こう持続可能な形で、利益を生み出していきながら、雇用も生み出しながら、地域をどういうふうに作っていくかみたいなところにやっぱ集約されていくんだろうなと。でも働き方もそうだしさ、
うん、
ね、なんかそういったところが、多分皆さんとね、こう本当にもう我が事として捉えていくのにちょうどいいんじゃないかななんていうふうに思うんですね。でもそうは言ってもさ、岡山だって気候変動もあるし、海洋汚染の話だってあるし、大気汚染とか森林伐採とかもいっぱいあるからね、でそんなところもうまくですねこう拾い上げながら、どうやったら経済も、どうやったら環境も、どうやったら社会も全部プラスになってうまくいくかなっていう、そういうねサステイナブルな考え方を入れていくという、なんかそんなことをね今やってるんですよ。
なるほど。
そうだから、まあコンサル業って言ったらコンサル業かもしれないし、講師業って言われたら講師かもしれないし、じゃあ あのこう人と人とをつなげる役割のこのコネクターって言われたらそうかもしれないし、ネゴシエーターなのかもしれないしなんかねよくわかんないんです、その自分自身がね、あの 何やってんですかって言われたらね、うん、なんか何でもやってますと、うん、まあそんな感じになってるよということですね。で僕自身がなんでこういう体験ことをやろうかなと思ったのはやっぱりね原体験があるんですよ、
はい、
それは世界を回ってきた原体験があるんですよ、
はい、
でね、皆さん知ってるかな、日本政府でね内閣府っていうところがあるんですけど聞いたことあります、
はい、
ね、内閣官房長官の内閣よね、はい、そうそうそう、で内閣府っていうところが主催している実はね国際交流事業っていうのがあるんですけれども、
うん、
それ何かっていうとね、その内閣府が、まあ、お金を出資して、で青年、若い子たちをですね、海外に、派遣して、そしてそこで研修だとかいろんなですね勉強をして、で、帰ってくるというプログラムが実はあるんですよ。
へー、
そうそうそう、で特に僕はその中の、参加したプログラムが今でも忘れられなくてね、でその内閣府が主催している青年国際交流事業の中の東南アジア青年の船っていうのに実は乗ったんですよ。
青年の船、
青年の船事業って聞いたことない？
ないです。
あ、本当、はい、おー、そうですか。あのねこれめっちゃ面白いのよ、
うん、
めっちゃ面白いのよ、やばいよ
どんな事業なんですか？
あのね青年の船っていうぐらいだから、
はい、
何かって言ったら大きな船、これ何かっていうとね日本の、超豪華客船なんだけどね、はい、日本丸っていう船があるんですよね、でそれを、船を貸し切ってだいたい50日ぐらいかな、まあ、2ヶ月弱ぐらい世界を回っていきながら、でそこにいろんな各国の人たちと、まあ、日本の人たちと一緒に、こう世界を回っていきながらディスカッションしたりとか、また文化紹介し合ったりとか、またねこう船こうね船今ちょっとホームページ今見せてますけれども見えるかな、ラジオで見てね心の目で見てください、こんな感じで全いろんな国の人たちと一緒に寝食、船の中だから寝食を共にしながら、
はい、
だからもう上っ面じゃなくてさ本当にこう生活を共にしながらいろんな話をディスカッションしたりとかさ、ワークショップしたりとか、こうホームステイもねあって、僕は東南アジアにね5カ国ホームステイファミリーが実はいるんですよね。そうみたいな感じで、あちこちの、こう船をで世界を回ってきたという経験がやっぱり大きかったなっていうふうに思うんですよね。これがなかったら僕はそんなこの今みたいなね、事業をやろうとか、またはなんていうのかな、何かこうね社会に何かしてみようとか、そんなチャレンジしようなんてことは全然思わなかったろうなっていうふうに思うんです。で僕自身はそういった国際交流プログラムで何を学んだかって言ったら、人づくりのね根幹というか喜びを学んだと、いう感じなんですね。で実はこのね東南アジア青年の船めちゃくちゃいいんですけれども、実はね条件があってね、
はい、
30歳までなんですよ。
え、30歳まで？
そうで、乗れるのは人生に1回だけ、
1回だけ
参加者として行けるのは人生で1回だけ、
はい、
なので本当にね、で18歳から30歳までの、日本国籍を持っている、人だったら誰でも応募できますと。ただし、選考もありますと、うん、ということで、岡山ももちろんですし、私の郷里ふるさと鳥取からもですし、全国各地にですねからこの応募して、で全国から人が集まってくるんですよ。でなのでそこにですねぜひぜひこのラジオ聞いてる皆さんも参加していただきたいなというふうに思うわけなんですよね。東南アジア青年の船、またですね同じプログラムなんですけれども、今度世界を回るね、
はい、
世界青年の船っていうね、また今度は例えばヨーロッパだとか、アフリカだとかいろんなこのね、またこのグローバルな本当にいろんな人たちがまた集まっていくプログラムも実はありまして、
はい、
そうそうそう、なので東南アジア青年の船、アセアン10カ国の人たちと日本青年 なのか、世界各国の人たちで集まる世界青年の船なのか、うん、あと他にもですね、飛行機でね、探検派遣っていうのがあってね、例えば日本で団を組んで韓国に行く、で韓国の人たちと交流するっていう日韓交流もありますし、はい、同じように中国っていうのもありますし、うんうん、あとはコアリーダー事業って言ってですね、その何ていうかな、このより専門的なプログラム、を、極めたいという、そういうですね、地域コアリーダープログラムっていうのも実はありまして、これもまたね濃いんですよ。だから専門職を持った上で、例えば海外を視察しに行くとか派遣しに行くみたいな感じでね、これもねぜひ知っていただきたいな、なんでみんな知らないのかなっていうぐらい思うんだけれども、でもねこれ僕ね人生本当に変わりました、
岸本さんはそれをどうやって知ったんですか？
これねたまたまですね、たまたま僕の大学、行ってた大学ね、距離ふるさとの某鳥取にある T 大学なんですけどそうそうの、たまたまその近くにそれに参加したっていう先輩がいたのよ。で、何それっていう話になって、で面白そうですね、僕も知りたいです、教えてくださいってなって、で説明会に行くことになったということなんですね。で実はこの講座のですね申し込みが、ほとんどのですね、県で、申し込みがですね3月の、第2週目ぐらいが募集の締め切りなんですね、
はい、
なので、まあ、3月末っていうところが締め切りももちろんあるんですけれども、早めに申し込みエントリーされた方がいいんじゃないかなというふうに思って、今日おしゃべりさせてもらってるということなんですね。ということで、東南アジア青年の船、またはですね世界青年の船事業、そういったですね、国際、青年国際交流事業ということで、内閣府青年、国際交流で検索するといろいろ出てきますので、はい、ぜひぜひ、ちょっとね知っていただきたいななんていうふうに思っているところでございます。番組の後半まだまだ行きたいと思います。
夢の種、
笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、番組の後半でございます。さあ私がですね参加したこの内閣府の国際交流事業はですね本当に素晴らしかったんですよ。でホームステイもあってね、で自分自身の考え方がやっぱガラッと変わった。それはなぜかって言ったら、やっぱ世界を見てきたからなんですよね。やっぱね自分のいる今いるところにいるっていうのももちろんずっと居続けるのもありなんですけど、違うところに行ってみる、またはですねその自分が慣れ親しんだところではないところに行ってみると、新たな視点が得られて、そっから自分の今までの立ち位置を見られるっていうね。例えば僕自身は、鳥取出身で、鳥取で生まれて鳥取で育ったわけなんですけど、逆に岡山でスタジオにこう収録すると、今度は岡山の視点で山陰鳥取を見ることができると、
はい、
または、今度東京で仕事をすると、東京で仕事をすると今度は東京の視点から今度は岡山を見ることができたり、鳥取を見ることができたり、沖縄を見ることができたり、地域を見ることができるっていうね。やっぱこのね外に出てみるってやっぱ大事なことなんじゃないかなって僕思うんだけど、どう思います？あやや。
そうですね、なんか私も東京から岡山に来た人間なので、うんうん、すごい離れてみて初めて分かることとかたくさんあるんですよね。
そうよね、本当本当。何ちなみにどういうことに気づかされた？
東京はすごい明るいんですよ、うん、夜でも。で街灯が多くて明るくて、ね、まあ、一時期その震災の後とかは枕になったりもしたんですけど、うん、あんなに街灯行ったかなみたいな
それはこっちの岡山にね、越してきて初めて分かるわけですよ、
はい、
ね、だってこっち来たらだって、まあ、駅前でもだいぶね夜は、まあ、岡山でも駅前だいぶ明るいかまだね、
うん、
でもそうは言ってもさ
東京ほどではないので、
ね、ネオンがギラギラではないわけですよ、
う
ん、
はい、
ね、電気そんな電気使わなくていいんじゃねみたいな
そうです
そう
です
思うよね、
はい、
そういう視点ってね自分の今までいた場所 から離れて越境しないとさ、
うん、
得られない感覚っていうかその視点なんだよね、
はい、
そうそう。だから僕はそれの、越境している視点をたくさん、持っているというのが僕の強みの一つかななんていうふうに思うんですよね。だから海外を見てきたからこそ、今の日本が見えるとかね、うん、僕それ以外にもあの留学あのアメリカ、カナダとですねイギリスに、2カ国短期留学させていただいた経験もあるんですけれども、そういった視点から見て今の日本が見えるとかね、やっぱそういった違うところの視点を持つってやっぱ大事なんじゃないかなって思うんですよ。
そうですね、うん、やっぱり先ほども言われた通り、うん、一つのところにとどまって、うん、何か一つのものを温めるっていうのも大事、
もちろんいいんですよ。
ですけど、うん、なんかその大事の仕方が変わってきますよね、うん、ちょっと離れたりで戻ってくると、
そうね、うんうん、で戻ってきたらまた全然違うステージが待っててさ、
うん
うん、あのもちろん同じ生まれた場所で同じ、ね、空気で同じ商店街で同じ家だったりするんだけれども、また見え方が違うのさ、
うん
うん、なんかやっぱそういう風に外に出て越境する、外に出て違う視点をもらってくる、そしてまた帰ってくる、でこれをねぐるぐるぐるぐる回してると人ってね成長するんだよね、うん、これをねヒーローズジャーニーって呼ぶの。
ヒーローズジャーニー、
そう、
かっこいい
でしょ。なんか音が消えちゃったそうだからね、そういったヒーローズジャーニーをどうやって起こしていくかっていうのは、うん、なんか僕の一つの命題になっててね、で自分自身もそうやって外に出て戻ってきて、外に戻って戻ってきて、出て戻ってきてをこうやっぱ繰り返して、こう螺旋階段のようにですね自分のステージがこう勝手に上がっていくわけですよね、うん、そうそうそう、そうするとさらに自分の活動範囲が大きくなったり、より濃くなったり、影響できる人たちがあのどんどん広くなったりとかねして、でそれはそれでまた面白いんですよね。
そうですね。
そう、でそこに人の成長が終わるの。
私今というか割とその外から見る視点っていうのも大事だな、一歩踏み出すって大事だなって思うんですけど、
うん、
でもっていう言葉が入っちゃうんですけど、
いいですよ。
そのでも一歩を踏み出す勇気ってかなりあると思うんですよ、うん、
絶対勇気だよね、うん、本当に。だって勇気あるって言われたらうん、ないでしょ勇気ないよ普通。僕も勇気ないもん。そんな
でもその一歩踏み出されたわけじゃないですか、
う
ん、岸本さん。
そうそうそう、
そこにはどんな考え方があったんですか。
それはね、一歩踏み出さざるを得ないね、呼ばれたんだよ。
ああ。
電話が鳴ったんだよ。
電話が、
うん、リリリリリンってなったんだよ、
はい、
コールがあったよ、コールが、
コール
コーリングがあったよ、コーリングがつまり呼ばれたんだよね。
うん、
あのそれは天からあんたこっち来なさいよとかね、
うん、
あんたこれ言ったら面白いよとか、なんかそういうのがね降りてくる時があって、なんか電話が鳴ってるのが分かるんですよ。でそれをね取りに行くの、うん、で取って受話器受けたらそれだったみたいなね。そうで、だからつまり何かっていうとね、そういったその声なき声にいざなわれるんだけれども、
はい、
そのいざなわれる声をかき消さないことですね。
うん、
アナ雪2見た？
見ました。
見た？
はい。
見た？なんかさ、あみたいな話があるわけですよ。つまりそれってね、僕自身が呼ばれた声なのよね。
うん、
そう。でその声に最初ね耳をこう閉じてるわけ、
はい。
なんかよくわかんないけど、なんか聞こえるんだけど、もう聞かないふり。でそれは聞かないふりしてるのは得意なのさ。
うん、
だって聞かなかったら楽だしね、今の安泰のままでいられるし、今の平穏なね、お城の中でいられるし、仲間たちはいるし、美味しいものもあるしね、寝るベッドもあるし、すごくいい、気持ちいい。でも呼ばれるんだな、
うん、
でもその呼ばれる声にそのまま突き従えるかどうかが勇気なんだよね、
うん、
でもねほとんどの人たちがそこで耳を塞ぐの、怖いから
だと思うんです。私もきっとその場になったら怖いよってなっちゃうと思います。
なるなる、うん、でほとんどの場合は無理やり連れてかれることが多いんだよだってなんで岡山に来てんだろうとか思うもんね、
はい、
そうそうそうそう、まあまあ不可抗力っていうかさ、うん、まあそうならざるを得なかったわけで、だから最初ははっきり言うと自分が望んでい って、ね、勇気出して一歩踏み出してるかって言ったら全然そんなことなくて、うん、後ろからねもうふーって行けって言って押されてる時もあるし引っ張られてきちゃったってこともあるしなんかよくわかんないけど来ちゃうわけですよ、うん、山登りってしたことあります？
あります。
なんかどっか高尾山とかさ、ね、どこがいいかな岡山だったら例えば和州山とか ね、はい、ね、あの山陰の方まで近く行ったら大山とか大きな山もありますけれども山登りはなんで山登るの？
そこに山がある
から。ありがとうございますこれ言わせるために言ってんだけどさじゃあねそれの山登りがそこに山があるからって言って登ろうと思った一番最初のきっかけって何だったんだろう。本当に山があるから登るか登る
登んないです。
登んないよね。あ、大山ありますよとか富士山ありますよって言われてそこに山があるから 山男は山に登るんだって登らねえしみたいなんでしょ。なんで登るの一番最初？
富士山には連れて行かれましたね。
やっぱそうよね、
はい、
誰かがこの富士山登ってみようよなんかちょっとご来光見たいからさあんたちょっとね一緒に来てよって言われるわよね、
はい、
で最初って思うわけよね。富士山登るの私山登ったことないしみたいなこと言うわけですよでも登ったわけでしょ、
はい、
つまり誰かに誘われたわけですよ、
うんうん、
でその声に従って、行くんだけど最初はうーら行けって言われて引っ張られて無理やり行くんだよね。ところがご来光を見るわけでしょ、
はい、
で富士山の山見てあめっちゃ綺麗しんどかったけれどもあ楽しかったってなるでしょ、
はい、
でそしたらいつの間にか山男山女になるわけでしょ。
そうですね、うん、
で次じゃあ次も今度あそこの山登ってみようみたいになって、うん、で誰か一緒に登る人いないかな、ねえねえあの山登ろうよ今度高尾山登りたいんだけれども和州山登りたいんだけれども大山一緒に登るのないって言って今度山女山男が今度ね新入生をリクルートする側になるわけですよって言って山男山女が増えていくということですね、うん、結局誰かが面白いとか誰かが楽しいっていうのに無理やり引きずり込まれたっていうのがほとんどなんじゃないかなって僕は思うのね。
うん、確かに。
でもそれでいいんじゃないかって僕は思います、うん、でそれでそれによってもしかしたらご来光、ね、一生見たことなかったかもしれないんだけど富士山に登ることができたやっぱすごいじゃない、
うん
ね、そういう経験ができる、うん、だから誰かがそういった経験をしてるっていうのをなんかこうねあちょっとそれ面白そうだなって言われて思って一緒に行かないって言われてうんうんうんうん分かったって言ってですね顔がね、こう歪みながらでもですねまあまあ、 あの連れて行かれるのかみたいな感じでもまあ無理やりでもやってみる行ってみるっていうのね、まあ、それが最初の越境のきっかけになるんじゃないかなっていうふうに僕は思うわけでございますよ。
なるほど。
ということで番組のエンディングの方に向かいたいと思います。笑顔コーチキちゃんの笑う門には福来たる、もうエンディングのお時間となりました、本日もですね岸本郁夫の、一人語りということで、PA のですね、あやちゃんにですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでした？
すごい楽しかったしとっても勉強になりました。
あ、本当、
はい、
やっぱ山はちょっとね、山登りはあの誰か山男に誘われるんですよ。山男が山女とかにねそうそうそうそう、そこに山があるから登らねえってまあみたいな感じで、でもね、あの僕そういったあのこれ面白いよとかね、こんなあるよとかっていうのを、まあ逆にこの山男山女のこのね、わこんなん面白いからさ行ってみようよっていう役割を結構やってるんじゃないかななんて思うのね、
うん、
であの最初はね、あの怖いかもしれないんだけれども、最初はね、食べて見たことないからどんな味がするか分かんないんだけど、意外と食わず嫌いってことあるんですよね。やったことなかったらやってみて面白いじゃんってこと結構ある、
う
ん、
ありますね。
なのでそういったところをですね、皆さんと一緒にですね一歩ずつ開拓できていったらこれからも嬉しいななんていうふうに思ってるところでございます。ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は PA が
はい、あややです。
そして、パーソナリティは、人材育成コーチいくちゃんこと岸本育夫でした。それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。